もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
はい、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
今日どんなご相談でしょうか？
ですね、結構小さい頃からなんですけれども、割と漠然としたこう虚しさみたいなものとか、こう不安感っていうのが結構ずっと抱えてる方で。
あなたにそれがあるってことですね。
そうですね、
はい。
で、現在今36歳なんですけれども、
はい、
なんだかよくわからない人生のこう虚しさみたいなものを感じながらこう過ごしてきたんですけれども、うん、なんかこう仕事をしていてもなんかこうくたくたになるまで頑張ってはいるんですけど、こうなんかこう自分の中に残るものがなくって、で自分の中ですごくこう疲れ果ててしまって、転職をまあして、で新たなところでまた始めようと思ってこう意気込んでいくんですけれども、やっぱり結局一人の時間になった時に、なんだろうこの僕のこの人生の虚しさはみたいなところに行き着いてしまって、結局こう同じところでいつもつまずいて仕事も続けられなくて次に行くっていうようなことを繰り返してしまって、
はい、
この先が不安で不安で
しょうがないと
っていうところですね。はい、
だいたいいくつぐらいからこの虚しさと対峙し始めました？
そうですね、高校生ぐらいの頃からですかね。
高校生ぐらいの頃から。何かきっかけはありましたか？
はい、ですね、まあ、ちょっと父がかなり、教育に厳しい人っていうのもあって、まあ、中学時代僕あんまり勉強ができる方ではなかったんですけれども、うん、まあ、そこで、まあ、ちょっとこのままではお前どこも行けないぞっていう脅しをかけられたっていうこともあって、かなり一日も本当に睡眠時間 2,3 時間抑えるぐらいまでで、結構勉強に集中して、まあある、まあ、いい進学校の方には入学はできたんですけれども、
はい、
まあそこでまあやっぱり力尽きてしまったというか、
うん、
自分何のためにここまで頑張ってきたのかっていう、なんかこう達成感みたいなものが感じられないまま、何かこう、なんていうんですかね、その中学時代のその劣等生からこう挽回しようとしたその短期間での集中力っていうのがすごくこう反動が来てしまって、
うん、
でそこからこう毎日毎日がすごく疲れてるっていう状態になって、でまあ大学まで、うん、たんですけども、大学卒業就職シーズンの時にですね、まあ、一気に何かこう自分の中で線が切れたように、こう感情がなくなって鬱状態になったっていうところがあるので、
はい、
やはり原点は高校生ぐらいからですかね。
うん、で結局それです、就職はしたんですか？
そうですね。
うん、でせっかく頑張って入った会社なんでしょうけども、さっき転職っておっしゃいましたが、何回も転職してる状況ですか？
そうですね、新入社員で入った仕事から、まあ、体が動かなくなって1年間、入院生活をして。
ああ、そうだったんだ。
でそこから、再就職に向けて、お仕事を始めて、
はい、
でそこで一応3年ほど続けて、
うん、
まあ、また同じようにちょっとこうつまずいてしまって、でまた次のところに行って、
うん、
辞めて、で現在は正社員という形ではなくて、まあ、
アルバイト
になってしまったんですけれども、
ね、
うん、それもすごくなんか自分の中でなんか情けなくっていうふうに思ってしまっちゃってるんですよね。
うん、で今はその精神科の病院に通ったりということはしてないんですか？
月に一度お薬をもらうぐらいです。
それは主にうつのことで？
そうですね、うつとあとはちょっと気分がこう変調しやすいので、まあ、安定剤というか、
ね、安定剤はね、
はい、
はは、何が足りないんだろうね。
はい、
たくさんの人がみんな満ち足りた人生歩んでるわけじゃなくて、
はい、
みんななんか足りないんですよ。
はい、
みんななんか足りないし、みんななんか虚しさ抱えてるし、
はい、
だけどあなたがその、まあ、今ひょっとしたら今は穏やかな声で話してるけども、
はい、
追い詰められてるような夜もあるわけでしょ。
そうですね。
ねえ、そこまで来ちゃったその突破口っていうかさ、
はい、
それがまだ見えてこないわけね。
そうですね。
そっか。まあ僕もまた後でちょっと話をしたいと思うんですけども、
はい、
それではとっておきの先生を紹介いたします。
はい、
はい、精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はじめまして、高橋です。
あ、よろしくお願いいたします。
1年間入院したっていう時に、
はい、
どういうその症状が、まあ、例えば入院して、こういうところをこう変えていきましょうっていうようなことで1年間の入院になったの？
入院自体は3ヶ月で。
あ、入院は3ヶ月？うん。
その後、復職プログラムっていう、病院の中のプログラムで、
うん、
まあ、その認知行動療法っていうような形で受けさせてもらって、
うん、
で、トータルで、この復職までに行けたのが1、2年かかったっていう感じですね。はい。
そうすると、認知行動療法をメインに復職プログラムをやったときに、
はい。
まあ、過去の振り返りをやって、
はい、
それからまあ大体職場に合わせて、
はい、
自分の取扱説明書みたいのを作ったりするわけだけど、
はい、
その時に振り返ったポイントと、それから自分は、はい、職場環境というか社会に自分を順応させていく時にはどういうことがポイントっていうふうにまとめ上げたの、リワークプログラムでは。
ですね、やはり先ほどちょっとお話ししたように、ちょっと父がかなり教育に厳しいというか、絶対的に人間としてこうあるべきっていうのがですね、あるので、まあ父親の考えとそのあなたの考えは全く別なものっていうところで、まあ僕自身も、本当はあまりこう型にこだわらず、僕の感情から出る、こういうことが楽しかった、こういうことが嬉しかったっていうのを、こう、素直に表現していくっていうことが、まあ、ちょっとずつできるようにはなったので。
で、その時に、べきではなくて、あなたの本音で、
はい。
自分が、ちっちゃい時から自分のその成長期を振り返った時に、
はい。
自分はどんなことが楽しいっていうふうに、その場ではまとめていったの？
僕はやはりその人のために何かをこう自分がこう表現することが、その誰かにとってすごくこう感動してもらえるような、例えば絵を描くことであったり、何かこう表現をすることでこう人が喜ぶことっていうのが、あ、実は自分としても喜びになるんだなっていうことを気づいて、で、まあ、そこで、まあ、人の話を聞くっていうことも好きだったので、その人がどういうことを考えているかことっていうのを僕が聞き取って、人が喜ぶための自分ができる表現っていうものをしていきたいのかなっていうふうに気づいて、で、まあ、そこで僕、接客の仕事に入ったんですけれども。
何の仕事？
あ、接客ですね。販売接客。
はいはいはい。
そこでは、やはり、そのお客さんのお話を聞いて、で、こういったものが欲しいっていうのを、まあ、自分なりに、こう、分析して、じゃあ、こういったものがありますよっていうのをご案内して、で、こう、喜んでくれるっていうことが、自分の中で喜びになったっていうところで、まあ、その仕事としてはすごく接客の仕事は向いてるのかなって思って、続けてはいたんですけども、でもやはり何かこう自分一人の時間になった時に、なんかせっかくそういうなんかちょっとした成功体験があっても、何かこう帳消しになるように、なんていうんですかね、自分の中でだから何なんだっていう風なこう思考が一人になってくると入ってきてしまって、
でも 方向性は多分それで間違いないと思うけど、あなたの中の、はい、まあ言ってみれば人に、奉仕する気持ちとか、はい、あるいは人の心をカウンセリングするカウンセリングマインドとか、
はい、
優しそうだし、そういう領域があなたの中の基本的な領域だと思うし、本来そこに多分あなたは満足感を得られるんだろうけれどね、まだ年齢的にも十分若いし、
はい、
あなたはそのつもりでいれば、もういろんな領域あるよ。今ね、例えば僕の、患者さんやなんかで少しうつに苦しんでても、
はい、
少し絵が描けるので、
はい、
今学童のサービスってスタッフで本当に少ないの。
あ、
で、はい、特に男性は少ないの。だから、幼稚園児とか学童の人を相手に絵を描きながら学童と一緒に遊ぶ、
はい、
そういう領域で例えば自分が持っている気持ちを前に出していって、まあ、ちっちゃな子だけど感謝されてっていうようなことをやって、症状がめきめき良くなってる人がこの前いたりして、
はいはい、
だから病気とは言いながらもやっぱり人とのつながりの中で人間は回復していくからね。
はい。
逆に言うと、あなたにとって一番危機は、
はい。
お家でポツンと一人いる。それが一番あなたにとってリスキーだから。
そうですね。
ね、はい、そういう時は、自分の内側に入り込まないで、そこに外部の世界のもの、例えば本でもいいし、はい、音楽でもいいし、
はいはい、
自分のネガティブな内側と対話するんではなくて、外部にあるそういう自分を何らかの形でブラッシュアップしてくれるような、はい、そういう存在といつも対話するようにしてるとエネルギーを失わないで済むよ。いろんなその人のために尽くす仕事って今の世の中ものすごくたくさんあるの。そうやって外部とのつながりと、お家に帰っても外部とのつながりを忘れないような仕組みを自分の身辺に置いとくってことがすごく大事。
ああ、そうですね。
もしもし。
はい。
今先生のお話ちょっとこう補足するような感じになるんだけど。
はい。
単独で存在し得るものってないんですよ。
ああ、はい。
存在って全部何らかの関連性の中にあるの。
はい。
だから、自分探しってとてもいい言葉のように言われてるけども、
はい、
自分の 中だけ覗いたって暗い穴が見えるばっかりで、
はい、
虚無がやってくるんですよ。単独では存在できないんです。
うん、
だからあなたがその一人になるとやっぱり全部がひっくり返ってしまうっていうのは、
はい、
一人で自分の心の中だけ見てるからよ。うん、あなたが好きなもの、接したいものとどんどん接していけばいいし、
はい、
あなたの敵はいないし、
はい、
そうやってちょっとこう視野を切り替えてくれるといいかなというふうに思いました。
うん、はい、うん。ちょっと自分の一人の時間も、そういった感動できるものに触れていきたいなと思います。
感動が義務になっても先生辛いですよね。それはまた辛い。
辛いけど、楽しい、とにかく楽しいのを身辺にまず集めなさい。そんな感動なんて考えたら大変だから、面白そうなの、とにかく集めなさい。
はい。
はい。
よろしいですか？
はい、ありがとうございます。はい、
どうも失礼します。
失礼します。
はい、失礼いたします。はい。